知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は美祭歴史民俗資料館の宮川さんに、美祭歴史民俗資料館春季収蔵品展郵便の始まりについて伺っていきます。宮川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマが郵便の始まりですが、まずは開催日時など詳細を教えてください。
はい、開催日時はですね、5月1日の土曜日から6月6日日曜日午前9時から午後5時まで、入館は4時半までとなっております。5月3日を除く月曜日が休館日となります。5月6日も休館日となります。
さて、では郵便制度なんですけれども、いつから始まったんですか？
はい、これはですね、ちょうど今から150年前の、はい、明治4年、1871年ですね。
ちょうど
150年前に、ね、日本に導入されました。
どんなきっかけで始まったんですか？
はい、それまではですね、江戸時代っていうのは飛脚、ね、飛脚がもちろん全国の通信も把握してますので、はい、お手紙は当然江戸から長崎までとか届くんですね、ちゃんと。ただ非常に料金が高額で、とても庶民は手が出せないという。で、庶民が手が出せる飛脚っていうのは非常に遅いんですね。手紙が届くのが1ヶ月とかかかると。で、それではやっぱりこれからの近代化ダメだということで、イギリスとかフランスで行われてた郵便の制度ですね、要は誰でも安い料金で、切手を貼って、相手に手紙を届けるという、まあ、通信が非常に楽になるという制度ですけども、これが必要だということで、前島密っていうね方が、これね、1円切手のおなじみの方ですけども、
はい、ね、茶色色の、
ね、茶色色のね、あの方が、日本に郵便制度をね導入したんですね。
この150年前に始まった郵便制度なんですが、取り入れられた当時の制度というのはどのような様子だったんですか？
はい、基本的に江戸時代の宿駅制度とか飛脚がそのまま郵便に移行してるんですね。
そうなんですか。
だから最初郵便局が置かれたところっていうのは、そのほとんどは、旧宿場町の宿場屋の宿場の役人のお宅が郵便局として使われてて、郵便をね集める人とか配達する人も飛脚だったんですね。
トラブルなどもいろいろあったんじゃないですか？
そうですね、当然手紙届かないとか、
はい、困りますね。
なんでね、いろんなトラブルはねあったみたいですね。
違う場所にね送ってしまった
とか、違う場所に、当然違う場所に送ってしまったっていうのは、うん、結構見られたみたいですね。
そうなんですね。ね、飛脚か郵便かってとてもね、この選択も、
これ実は郵便のね、はい、始まりの時に、はい、郵便ってちょっと難しすぎると、
うん、
字が書けないと、
はい、飛脚も難しいですけどね。
いや、今まで江戸時代飛脚で通ってたんだから飛脚便でいいんじゃないかと、
はい、
郵便より飛脚便の方がいいという、ね、案もあったんですね、
はい、
ところがやっぱりこの郵便制度と今までの飛脚っていうのは全く違うもんだっていうことを前島さんはね強調したかったので、まあ、不便なのはわかるけど郵便というね言葉にしようと押し切ったとね、後に述べてますね、これは。
なるほど。じゃあ郵便局じゃなくて飛脚局ってなってたかもしれないですね。
なってたかもしれないですね。だからこの明治のね最初の選択、これは日本のね今の郵便制度の運命を左右した選択かな。今こうやって郵便って言ってますけども、はい、郵便じゃなくて飛脚って言ってたかもしれないですね。
飛脚で送るねって。
そうそう、そんな感じですね。
なるほど。その土地の名士の方が郵便局長になって運営してたんですよね。
そうですね。もともとはやっぱり江戸時代の、制度を使ってますので、 宿場町の役人ですね、問屋をやってた人とか本陣をやってたお家がそのまま郵便局になってます。だから実はおこし塾ね、おこし塾はなくなってしまったけども、はい、その今までやってた宿場の役人がやはり郵便局長をやるわけですね、
はい、
でそれが明治時代ずっと続きます。
うん、今回のこの郵便の始まりでは貴重な資料も展示されるんですよね。
そうですね、非常に全国的に明治時代の郵便資料残ってるってあんまり例がないみたいで、はい、ただおこし塾、いわゆるおこしの最初の郵便取扱所ですね、そこには非常にたくさん記録が残ってまして、例えば郵便の配達記録、
はい、
誰がどこに郵便出したかっていうね、こういう記録、細かな記録まで残ってるんですね。
今回の広報5月号の8ページに載ってるこちらの写真はどういったものなんですか？
これはですね、はい、おこし郵便局とね書いてありますけども、はい、これが実は、明治時代使われてたおこし郵便局の看板になります。
こういった貴重なね展示物があるんですね。
そうですね、
歴史民俗資料館での感染症予防対策であったりとか、来館される皆さんへのお願いはありますか？
はい、来館される時はやはりマスク着用していただいて、なるべく大人数じゃなくて距離と人との、ね、距離を取っていただいて見学していただきたいのと、まあ、資料館には当然入り口に消毒液ございますので、そちらで手を、ね、消毒していただいて来館していただきたいと思いますね。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今年、郵便150年ということで結構ね、テレビとかで宣伝されてますけども、実はその明治時代のね資料っていうのは、郵便の資料っていうのはおこしっていうね一宮の、まあ、一番西ですけども、そのおこしっていうところに大量に残っていると。ぜひ地元の資料からこの今ね郵便が日本全国に伝わってますけども、そのいわゆる原点をね知っていただきたいなと思いますね。
宮川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回宮川さんにお話いただきました美祭歴史民俗資料館春季収蔵品展郵便の始まりについては、広報一宮5月号8ページに記載されています。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館、電話 0586-629711 0586-629711 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは古文書で読む日本の大事件についてのご案内です。江戸時代の都市で発生した大規模な火災大火に関する資料の購読を行います。日時は6月13日日曜日、20日日曜日午後1時30分から3時、会場は歴史民俗資料館、対象は市内在住在勤在学で2回とも参加できる方、古文書購読の未経験者も可能です。定員は24人、応募多数の場合は抽選です。受講料は200円、お申し込みは5月9日日曜日までにはがきでお願いします。郵便番号、住所、在勤在学は勤務先、学校所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、古文書で読む日本の大事件と明記の上、郵便番号 494-0006、一宮市、おこしあざ、下町211、歴史民俗資料館までお願いします。5月9日日曜日必着です。お申し込みは、はがき1枚1人分です。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館、電話 0586-629711 0586-629711 です。続いてホームステイ受け入れセミナーについてのご案内です。日時は 6月20日日曜日午後2時から3時30分。会場は2つあります。アイビル3階市民活動支援センターとウェブ会議アプリ Zoom。アイビル3階市民活動支援センターの定員は5人。ウェブ会議アプリ Zoom の定員は15人です。いずれも先着です。お申し込みは5月6日木曜日から電話または住所、氏名、電話番号、希望会場を記入し、ホームステイ受け入れセミナーと明記の上、ファックス、電子メールでお願いします。ファックスの場合は、ファックス番号 0586-739135、電子メールの場合は、国際@city.ichinomiya.lg.jp、kokusai@city.ichinomiya.lg.jp までお願いします。お問い合わせは、商工観光課内国際交流協会、電話 0586-857076、0586-857076までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に2021春ビブリオバトルについてのご案内です。発表者が青春をテーマに本を紹介し、発表者と感染者の投票で一番読みたい本を決定します。日時は5月30日日曜日午後2時30分から3時30分。会場はアイビル6階中央図書館。対象は高校生以上の方。定員は発表者3人、感染者15人です。応募多数の場合は共に抽選です。お申し込みは5月16日日曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、0586-722343です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。